ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
ここは東京浜松町、17歳のお二人が経営する喫茶店は本日も開店。今年1年ご愛顧ありがとうございました。来年も引き続きご愛顧お願いいたします。
いらっしゃいませ、ようこそ純喫茶アネモネ R へ。
皆さんこんにちは、井上喜子17歳です。おいおい。
皆さんこんにちは、チーム T 絶対的センター、あっちゃんこと田中敦子17歳です。
おいおい。本日も純喫茶アネモネ R 営業いたします。
私たちのトークやコーナーはもちろん、声優朗読チャリティ文芸アネモネアルについての情報もお届けいたします。
はい、なんと、
はい、今回、
はい、
今年最後の放送です。
もう皆さん一年お聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。なんか2020年感慨深いというか、いろいろね、ちょっと思うことはいろいろ皆さんねあると思うんですけど、
まあ、あの純喫茶アネモネアルもね、100回を迎えることができまして、
そうでした。
本当に皆様のね、あの普段聞いてくださってる皆さんのおかげだなって、本当改めて感謝の気持ちでいっぱいですね。
そうだね。なんかまだまだ大変なね、あの日常が続いてるけど、来年はきっともっとよいいね、世界が広がってるって、何か希望、今が下にあるけど、ね、来年はもっときっと良くなるはずだから、
はい、
ね、何かあの希望を持って生活していきたいですね。
そうですね。
さて今回は前回に引き続き生配信の感想などをご紹介していきますよ。お楽しみに。
はい、
それでは純喫茶アネモネR開店準備始めていきましょう。
純喫茶アネモネ R、
今回もここからアシスタントのクロちゃんにも登場してもらいましょう。
はい、こんにちは、アルバイト店員の黒岩です。
お願いします。
お願いいたします。本日はですね、前回の続きをお届けしていきたいと思います。
はい、
それでは早速どうぞ。で、スタジオというか、まあ、あの会場には今回は宮城先生と山内先生が来てくださいましたけれども、すごい、あのお二人ともあのやっぱり自分の世界観を持ってらっしゃるじゃないですか。
そうね。
だからもう
キラキラキラ
キラキラでも、
ね、
もういろんなすごい楽しいお話聞けましたね。
楽しかった。なんかこうお二人同士の会話っていうのが、
あ、そうですね、
なんかまたちょっとそれを垣間見れるのが楽しかったね。
そうね。それでもコメントにもありました。はい、作家さん同士の会話面白いなっていうのありましたね。
同じく新潮社の R18 文学賞を受賞されてデビューされた先生方だから、はい、そういうこうなんかつながりというか絆みたいなものもね、大切にもされてるんだろうし、あとは同じ作家さんとしてこう同志みたいな部分もあるし、
はい、
いろんな部分がね垣間見れて
面白かった。
面白かった、ね、面白かったですよね。
なんかまず宮城先生、
はい、宮城先生
はもう本当にあの独特な世界観。
そうですね。
やっぱり魅惑的、全部が魅惑的、
ミステリアスな感じになりましたよね。
ねえ、あの先生にお会いしてもそう思うし、やっぱ本を読んでても思うし、でもあの配信の時も言ったけど、こうお仕事系の小説ではなんかすっきり爽やかなこう文章で読みやすくって、でも深くって面白いなって改めて思った。
確かに、そうですね。で、あのここで言うのもあれなんですけど、あの実はあの花魁道中という作品の映画を拝見したことあったんですよね。で、あのでもあの大変申し訳ない話、 宮城先生の作品だってちょっと存じ上げてない状態で拝見したんですね。で、うわこれすごい、見終わった後にすごい作品だったなって言っていろいろこう調べてたら宮城先生の作品だったので、本日はあのご本人にはお伝えしてなかったんですけど、いや本当にわあ花魁道中を書かれた方なんだっていう、
すごい
眼差しで見ておりました。はい、
ね、あでも先生が花魁似合うかも。
あ確かにご本人が確
かになんかね着物のお話も ねされてたし
だね、今日お洋服もあのコートが、まあ、あの本番はねコートは脱がれてますけど和洋折衷というか、
ね、
はい、
そうだったね、
おしゃれなコートでした ね、なんか雰囲気もありますよ ね
そして CA ボーイが、ね、発売中で、
そうです
ね面白いのでぜひ皆さん読んでほしいです
ね
なんかあの CA ボーイを書くにあたって CA ガールに取材をしました
でしたね、
お話がね面白くて
面白かった ねボーイはハードルが高いんです ね
やっぱり数も多分少ない、
そうだね、
私でも知り合いに一人、うん、CA ボーイさん、元 CA ボーイさんいらっしゃって、今はあの通訳さんをやられてるんだけど外国の方で、はい、の海外のイベントに行った時の通訳さんって、もう何度もあの通訳やってくださってるんだけど、元あの JAL の客室乗務員をやられててっていう方もいらっしゃって、わーすごいなって思って、
いい、
あでもやっぱりこういう世界を本にしてくれると、あのよりいろんなことがわかるよね、
確かに、
あとプラスさ、はい、ちょっと配信では言えなかったけど今この航空業界、もう
そう、ね、
大変じゃない、だからどうにかして盛り上げてほしいし、
ね、
小説で盛り上げてほしいし、
う
ん、またなんかこう、うん、テレビとか映画とかね、実写になったらいいかもしれないしね、
そうだよね、
素敵な世界だからさ、ね、私たちもなんか憧れたじゃない、あのちっちゃい頃ドラマで
スチュアーレス物語、
そうそうそう
あしちら名前はしております
ごめんなさいジェネレーションガ
ールそうだ、
ね、憧れたよ ねまたあの CA さんになりたいとか、CA ボーイになりたいと思う人もいるかもしれないから、読んでほしいしね、
本当です、はい、そして、山内先生にもお話たくさんお伺いしましたね。
マリコフちゃんやっぱり富山のなんかあれなんだね、アイドルというか
富山のアイドル
、ね、富山 あの地元の FM でもあのお話よくされてるみたいだし、あの富山の美術館のキュレーター
ね、
もね、
話面白かった
ね、
すごいですね、
私キュレーターって言葉をちょっと知らなかったから
自分もです、
サーキュレーターかなと思っちゃ
った。
でもそういう美術館のキュレーターってのもびっくりしたし、なんかそのマリコちゃんのお話聞いてたら、あなんか世界って広いんだなって思った、
すごい、
なんか自分の知っていることだけが全てじゃないんだなって、当たり前だけど、ああ世の中っていろんなことがあっていっぱい面白いことあるのに自分の視野の狭さをなんか思い知ったちょっと、特にマリコフはね、いろんな活動、エッセイもそうだし、まあ、着物もそうだし、フェミニズム的な ねそういうあのなんていうんですか、エッセイとか、はいはい、活動もありますから ねしかもまあ可愛い、
可愛いね、
本当にアイドル、
アイドル、
ただ小説の中身は、すっごいしっかり、これ失礼ですけど、しっかりって言ったら、いや本当に
見た目とのね、
そう
ギャップが
ギャップ萌え、
だってアメリカ人と
2000円だってひゃーっていうすごい内
容方ですからね、
あの可愛らしい ね先生が書かれて、で今絶賛発売中の、あの子は貴族、あもうだいぶ前から発売されてるけどね、あの子は貴族を読んでも、なんか中身が骨太に感じるの、
そうですね、はい、
読みやすいんだけど、すっごいしっかりしたあの 取材からのこの文章なんだなと思って感動して読んだ
パレスホテルの ラウンジでお話しされてるのを参考にしたっていうのはちょっと ね面白かったね。
作家先生はこうやってこういろいろこう自分と誰かの会話じゃなくてこう他の人の周りの会話も全て自分 の、ね、あの糧にするんだなっていうのがすごい、ね、
しっかり取材されたり、
ね、そうですね
面白いね。
はい、
でこのお二人にもエチュード
エチュード、ね、
お題をいただきましたけれども、
うんそうですね、うん、宮城先生に自分とほっちゃんが
よかった。
いやなんかもうちょっとドタバタでもその前に宮城先生からうさぎ牧場とはっていうところを聞いていたので、うん、まさか宮城先生ご夫婦には空き地がすべてうさぎ牧場に
空き地のことをね、もうすべてうさぎ牧場ここにもあるねっていう、かわいい。
そんなメルヘンな会話しますか？
いいよね仲良しな感じが伝わってくるね。
本当そうね、確かにというところをいただいて、うん、ほっちゃんと2人で頑張りました
大物作家と女性マネージャー、
そうですね、なんか作家さんと、マネージャーさんが作家さんにいらっしゃるかちょっと定かではないですけど、まあ
担当編集さんみたいな
編集さん的な、
あ、そういう感じになって、
まあ、上下関係というか、まあ、立ち位置は、うん、あお二人ともあいいの引いたなみたいな雰囲気を、確かにそうか
もね、ただ、はい、絶対にほっちゃんに大物作家って今もうごめんなさいって思っちゃった。15歳の大物作家可愛かった、
なかなか頑張ってたね、
本当になんかついついこうほらね、娘だと思うとこ うわもうどうしようできない、きっとみんなごめんねってなんかちょっと思っちゃって思うんだけど、なんかあ頑張ってんだなってなんか改めて思っちゃった、
ね、だってキコさんからしたら娘の発表会隣で見てる感じですよね
そうなんかそして私がやります
なんかピアノの発表会のステージ登っちゃったみたいな感じですもんね
なんか不思議な、でもクロちゃんもすごくうまく導いてくれて、お金お金、
そうそうそう、こちらでみたいな、
面白かった、
下水感じにしかならなかったんですけど、
なんか15歳の大物作家と、うん、お金のことをしっかり考えるマネージャーさんっていうね、バランス良かったね、
良かったです、うん、嬉しい、ありがとうございます、うん、その後にですね、山内先生の、お題で誕生日の次の日にっていうことで、うん、キコさんと敦子さんが ね、お二人でされましたけれども、
このタイトルだけ、うん、今改めて見るとすごく素敵なタイトルだね誕生日の次の日に、
普通に本屋さん並んでても手に取る感じですよね。
マリコフがねたまたま11月20日がお誕生日だったっていうことで、うん、そうなんですよね、なんかこういい詩的なものを感じるけど、うん、私たちが引いてしまったキャラクターが
ニコさんが、
ラッパーの少年と、
アツコさんが、
私がおばあちゃんっていう、ね、そこに誕生日の次の日にがなかなか導き出せるかなっていう
しかもまさか の第一声でアツコさんがラッパーを取るっていう
本当申し訳なかったな。
いやいやいや、そんなことない、
どうしようって、誕生日の次の日におばあちゃんとラッパー男子って思ったらなんかラップが出てきちゃって、
出てきちゃった、すごかった、ラップバトルが繰り広げられてましたね。
いやいやごめんね、私がなんかバトルにならないけどもならなかったけど、なんか不思議な世界観、
そうでしたね、
普通にこうの小説にはないような面白い展開にお
ばあちゃん途中で骨折されてましたよね
そうなの、誕生日、マリコフが誕生日にいつもなんかあんまりいいことがないから、だから昨日誕生日だったんだけど今日っていうことでね、このお題くださったから、はい、うん、だから私も昨日誕生日で骨折しちゃったのよ
骨折もラップに組み込んでましたもんね、
あ
おかしかったね、すごい楽しかったです。あとほっちゃんの採点が意外に厳しい、うん、
言ってんだ、そう、ようとか今ラップで言わないって古い、
そうおかしい、ね、めちゃめちゃ厳しい採点だなって思いました。
もうおかしかったね。でもね、あの番組終わった後にママさっき言ってんって言ってごめんねとか言って、
優しい、かわいいとかも
でもね、なんかまあなんだろうな、エチュードって面白いなって改めて思っちゃった。
そうですね、
昨日の夜まではすっごいドキドキしてて、まあ、今日もそうだったんだけど、
いや本当に、
うん、どうなるかと思ったけど、はい、こういうのも含めていろんなものが出てくる謎の時間ということで、うん、あ、でもあれにちょっと近いね、あのすずちゃんがやってるアドリブっていう舞台、もうどうなるかわからないもんね。
そうですね、
舞台でやるっていうよりも今度またここで今度は3人でできるかもしれない、
エチュードを
いつかやってみたいね。
あんまりこうゲーム的な番組ではなかったので、ね、これまで、
ねね、うんうん、でもエチュードだと声だけでもお伝えできるもんね、
う
ん、
そうですね、意外に今日思いました
ね、
はい、
やってみようかまたね。あ、今やりましょうからよっかちゃんがあの指示が出ました。そしてここに箱があります。
そう、さっき使った箱が
さっき使った箱が、うん、まだ入ってんだよね。
まだ入ってる、
ね、じゃあこれ引いてみようか。
引きますか、
う
ん、
引きましょうか。
じゃあ3人だよ今度。
今度3人でできるか。はい、今、
はい、
はい、あっちゃんに回します。
これ終わり分ある、
あるか、
あるあ る,
あ る, ある
じゃあよっかちゃんの OK マークを
みんなですごい見ちゃう。
あれタイトルはなくていい？あ、タイトル反省会いいですね、はい、タイトルは反省会ということで、
あ、自分からじゃあ、はい、あの発表します。
キャラクター、はい、自分の引いたキャラクター、
はい、自分の引いたキャラクターを、はい、ドン、
お、
キャビンアテンダントボーイ、
お
ーシーボーイですね、ーーうわーおはい、あ、
そして私イケメン御曹司
3分の2男性だ、
男子2人、そして私女の子8歳、
あら
あら
あら、
あら、
かわいい
の引いちゃった
、どうします、反省会です、
反省会でしょ、反省会でしょ、
反省会
どうやってじゃあでもどちらかというと大人が反省してる、なんか女の子に励まされる的な
すごい、そうストーリーが
どうだろう、またはまたはキャビンアテンダントがいるということは機内、はい、
あ、そうですね、機内かもしれない、
あ、じゃあもう機内から始めよう、
機内にしようか。
でどうやって反省、まあどうにか
どうにか反省しよう、
どうにか反省しようじゃあ始めますか
ね、誰からいきますか。
じゃあ行きます
お、すごい、
はい、ではいいですかね、
はい、
お題が反省会ということで、よーいスタート。冬季は間もなくロサンゼルスに着陸いたします皆様シートベルトをお締めください。
シートベルトとかしたくない、
ダメだよシートベルトをしないと吹っ飛んでっちゃうからね。
Hey baby、 そこの8歳のキラキラ女子、
年齢がバレている、
僕は
どういうことだ、
僕はあのいわゆるお金持ちと言われる御曹司なんだけれども、
そして
そしてなおかつイケメンなんだけれども、
お客様お客様、あの女の子が怖がっているんですけれども、お客様も席についていただいてよろしいでしょうか。お客様席はどちらになりますか。
僕はもちろんファーストクラスかな。
あ、ではこちらではないですね。
君失礼だね、僕は今あのお花を摘みに行った帰りなんだよ。
あ、お花を摘まれる、あ、そうしましたら冬季間もなくあの着陸いたしますので、あのお席についていただいてもよろしいでしょうか。
じゃあみんなシートベルトは締めないとね。
あなたがね。
じゃんじゃん。
そんな、よかったのかな。
あなたがね。
あなたがね。
シートベルトしてないっていう
ことにみんな反省してる感じ。
そうだね、そうだね、
反省会、家族反省会。そうですよ、
ごめんね、女の子全然反省しなかったけど。
いやでも大丈夫、女の子もシートベルトしなきゃいけなかったっていう反省、ね、反省がありました。
やっぱりタイトルあった方がやりやすいね。面白かった反省会。ねえ、ということで、
一応あのこちらというかあの YouTube の生配信はですね、未だにアーカイブが残っておりますので、はい、ぜひぜひ皆様また ね、
そうです
ね、コメントとスーパーチャットはできないんですけれども、
ね、
はい、あの放送を見ることはできますので、ぜひとも皆さん今からでも遅くないので見てみてください。
お願いします。以上 YouTube の生配信振り返りトークでした。
ここからは私たちの活動する朗読チャリティー文芸アネモネアールについてご紹介しちゃいます。まずあっちゃんよろしくね。
声優朗読チャリティー文芸アネモネアールではチャリティー書籍文芸アネモネを朗読したオーディオブックや CD を販売。諸経費を除いた全額を東日本大震災の復興支援のために寄付しています。皆さんがこの活動に参加する方法をご紹介しましょう。きっちゃん、一つ目を教えて。
はい、配信サイト audiobook.jp にて朗読作品を1話税抜き500円で販売中です。 audiobook.jp で検索するとあなたのスマホでも作品を楽しめちゃいます。
コレクターズアイテムとして手元に残したい派のあなたには、文化放送の通販サイト超 A&G ショップにて CD を販売しています。私たちからのメッセージや原作の先生からのコメントも見逃せませんよ。
あと不定期に行うイベント会場などでも CD を販売しています。 CD の他に純喫茶アネモネアールのオリジナルグッズも販売していますので、ぜひ私たちに会いに来てくださいね。
詳しい情報は文芸アネモネアールで検索してください。
よろしくお願いします。
純喫茶アネモネアール、
今日の純喫茶アネモネアールも閉店のお時間が近づいてきました。
はい、ここでふつおたをご紹介したいと思います。
はい、お願いします。
なんですね、あのイベントが終わってすぐ、本当にすぐあのいただきました。お客様ネームマルピさんからです。
いらっしゃいませ。
17歳のナウナヤングのマスターさんたち、アルバイトの黒岩ちゃん、スタッフの皆様、生配信ご苦労様でした。拝見いたしました。
ありがとうございます。
思ったよりの長丁場、貴重な時間を堪能させていただきました。
ありがとうございます。
そしてもう一つの奇跡を目の当たりにすることができました。
ん？何だろう。
17時38分、11月21日の話ですね、
うんうんうん、
17時38分に日本上空を ISS 国際宇宙ステーションが通過するのを見ることができたのです。
へ
え、スマホで生配信を鑑賞しながら、うん、ということで時間通り強い光がゆっくり動いていました。さらには地元では花火が上がっていました。コロナ禍で何かと大変でしょうけど、これからも楽しくも大切な時間をお願いいたします。 PS エチュード面白かったのでラジオでもコーナー化してみてはということです。
嬉しい、ありがとう、
ありがとうございます。いや、まさかそんなあの我々の生放送の裏と言っていいのかわからないですが国際宇宙ステーションが日本の上空を通過していたなんて、
びっくりした。なんか 見えるっていう話は聞いたことあるけど、
はい、
ね、お天気の具合とかによっても、ね、なかなかあの必ずっていうわけでもないみたいだから。
そうですね、曇っちゃったらもう、そうそうそう、お空曇っちゃったら見えないですからね。
そうなんだ。そういうのが今、まあ、行われてたあの日行われてたことさえ気がつかなかった。なんか配信の前日とかもう当日とかバッタバッタ、
本当ですね、
笑っちゃうぐらいもう何もできないなんかさ、
まあ、バタバタほんそれが直前までね、ここに来て裏話だけど、なんか宮城先生とさ、はい、山内先生と同じ控え室にいたじゃないですか、ね、うん、で今も16時58分ですとか59分ですって言ってるのに、うん、私たちまだ控え室にいるみたいな、
ちょっとね、いろいろと
準備できてない、バタバタしちゃってて ね、
バタバタしましたね、
きっちゃんとね、うん、ここどっちが話すみたいな、
そう、ちょっと打ち合わせがまだ終わってなかった
終わらない、なんかね、うん、配信のテーブルに行ってまで、じゃあさ、ここはこっちが言うことにして、
そんな
バタバタでしたよね。
でもさ、私たち幸せじゃない、こんなバタバタでこう至らない私たちなのに、うん、もうスタッフさんが優しい、
できるからさ、
もうできる、う
ん、なんだろうな、こうさ、圧をかけてこない大丈夫ですよ、
大丈夫ですよ、
落ち着いてください、ね、いいですよ、
ね、
じゃあ、ね、でさ、もうニコニコしながら、はい、5分押してね
すいませんみたいな
風に、ね、聞いていただく皆さんにはね、うん、早くから順なんかこう、ね、待ってていただいていらっしゃると思うって、ね、ごめんなさいね、私たちが間に合わなかったっていう、
でもほら、私たちって褒められて伸びるタイプ、うん、褒められるとできるタイプだっていうことが分かったじゃない、
そうだった
いい解釈
いい解釈
ポジティブにいきましょう、ね、
でも今のさ、私宇宙ステーションの話を聞いて思ったんだけど、
はい、
なんか時間って不思議よね、
突然の
なんかさ
哲学かな、
私たち17歳とか言って、はい、時空歪んでるじゃない
時空歪んでるじゃないっていう、
ものすごい歪んだ時空の中 で、うん、で私たちはあの日あの場所で、
うん、
配信をやっていたけど、はい、同じ時間に宇宙ステーションは宇宙に向かって、はい、でも同じ時間にいろんな人が笑ったり怒ったり泣いたり、はい、なんか思うと、
そうね、
なんかね、人生って尊いなっていうか、なんかなんだ、今この時を大切に生きていこうみたいな、
それはそうです、
ね、でも同じ時間にそうやって2つのことを楽しめたマルピさん、うん、本当に良かったですね、
なかなか結構 ISS ってこの前、ついこの前もこう上空と、うん、日本の上空通ったりしてたんです、うんうん、
ぐるぐる回ってるなんか何ヶ月か前あったんだよね、
ありましたね、
そうそう、
そうで今日見れるかみたいな感じの日もあったんですけど、やっぱりこう地域によっては見れないところも、見れる方がラッキーぐらいの、
うん、本当にみんな見ようと思ってその時間に外に出ても、あ、やっぱり見えなかったねっていうことの方が、
そうですね、やっぱり見えないの方が多かったようなものですから、それをね、しかも配信見ながら
すごい、ね、でもさ、あっちゃんもクロちゃんも、はい、一つのことを何かやりながらもう一個ってできる？私お友達ですごくそれが上手な子がいて、物を書きながらおしゃべりしながら文章を書いたり、別の文章を書いたりとかできるお友達がいて、はい、それできたら楽しいだろうな、同じ時間に2つのことができちゃうの、なんか音楽かけながら本を読むぐらいはできるけど私できないの、
あ、そっか、
私本は読みながら音楽聞けない、
そっかそっか、すごく静かなところで
集中ですか、日本で読んじゃう、読むの、
そっか、じゃあお店でこうカフェとかで音楽かかってるところで本読んだりはちょっと難しい感じなん
です、ね、それはできるね、
ごめんごめんごめん、なんだろう、
場合による、
ごめん、お家での話、
場合による、
お家で例えば BGM を流しながら本は読めない、
あ、なるほど、
ね、でも確かにお店行って流れてたら気になるんでごめんね、あ、でも自分逆に、うん、お店で本が読めないかもしれないですね、なんかいろいろ気になっちゃいます、隣のテーブルの方とか店員さんの声とかが気になっちゃって逆に読めないかもしれないですね、
なんか作家さんはさ逆にさお家だと書けないけど、うん、カフェとか
そう
なんかファミレスとかだと書けるとかね、
そうだね、言うね、
うん、
不思議 ね、
不思議ね、
今よくねテレワークもそういうのよく言われてますけどね、うん、お家で集中できないから、まあ、カフェに行ってお仕事するとかもよく聞きますしね、なかなかそうですね、
なんか人体の不思議っていう
そうね、どうなってたろう ね、 ね、人間のこういろいろ
構造がね、いろいろ ね、 ね、不思議よ ね、
そう
ね、でもじゃあね、皆さんもまた来年もこの番組
にお耳だけお借
りお貸しいただけたらお貸しいただけたら
いけたら幸いです
。お口がごめんなさい、
なくって死ぬのも泥すぎるけど、
なんかやりながらでもね聞いてもらえたら嬉しいね。
嬉しいですね。
嬉しいですね。そうですよ、これ2020年最後の放送ですから。
本当だ。いやでもこうやってさ笑顔で年の瀬を迎えられるってよかったね。
よかったです、本当に。
本当に。そして聞いてくださってる皆さんも、
はい、
これを番組を聞いてくださっているということは、
はい、
ね、
なんか笑顔で過ごしていただけてたら本当に
嬉しい
ですね。嬉しいですね。
来年がね、今年以上にもっともっといい一年になるようにね、
はい、
お祈りしたいですね。
はい、まるぴさんありがとうございました。
ありがとうございました。さて、このお店では皆様からのメールをお待ちしております。
メールアドレスはアネモネ -r@joqr.net anemone-r@joqr.net です。皆様からのコーナーへのメール、フリートークで話してほしいお題などこちらまで送ってくださいね。
ここで文芸アネモネの先生方の新刊の情報です。宮城彩子先生の単行本 CA ボーイ、山本文夫先生の単行本自転しながら好転する、吉川トリコ先生の文庫版夢で会えたら、綾瀬丸先生の文庫版眠れない夜は体を脱いでが現在販売中です。そして湯月麻子先生の文庫版名作なんか怖くないは2021年1月9日発売予定です。こちらもよろしくお願いいたします。
次回の純喫茶アネモネ R の配信日は、1月のお正月休みを挟みまして、来年2021年1月17日です。お楽しみに。ということで、ここまでのお相手は井上きっこと
田中敦子と
アルバイト店員の黒岩きみおでした。
またのご来店
お待ちしてます。良いお年を。